皆さんおはようございます。
おはようございます。
最初にですね、ちょっと立ち上がってですね、平和の挨拶をしたいと思います。周りを見渡してくださって、初めて会う方、あるいは、先に話しかけてない方、挨拶しましょう。 Let's have a moment of greeting each other。 アベコベガエルっていう、面白いカエルがいるんだそうですね。アベコベガエルっていう、カエルですけれども、いいですかね。集中しますよね。アベコベガエルという話なんですが、そのカエルはですね、オタマジャクシの時には30センチぐらい大きさがあるんですよ。結構かなり大きいですよね。30センチぐらい大きいんですけれども、だんだんですね、どんどん小さくなっていくんですね。で、カエルになった時には5センチぐらいの、普通のカエルになってしまうというのは、そういう、おかしなカエルなんですけれども、私たちもですね、この信仰生活ということを振り返るときに、このような自分を振り返るときですね、こういうカエルになってしまってはいないかなということですね。バプテスマを受けてすぐは輝いているわけですけれども、真似しに礼拝に通って真理構成書を学んで、新しい人も誘って、奉仕もするわけですが、年月とともにどんどん、そういう情熱とか喜びとか輝きが失われてしまってですね、そして言うわけですね、自分も昔はちょっと頑張ってたんだけどなということになることもあるわけですよね。でもこれは本来のキリスト者、イエス様の弟子としてのあり方ではないわけですよね。神様が願っておられる信仰生活ではありません。今日はね、ちょっとそのことを深く考えていきたいなというふうに思っているんですけれども、 So there is aFunny frog in South America that's called paradoxical frog or shrinking frog. And this frog is pretty big when they were tadpoles, this much. But when they grow up, that becomes just an ordinary size frog. This much, about a quarter of its former length. But when we think about our own face, you know, we shine the most when, right after we are baptized, Yahoo! Then, you know, we worship God with our heart and doing ministry, earnestly, eagerly, and inviting new friends doing ministry. Then, afterYou know, as years goes by, keep on losing our own joy or brightness. And more and more, they say, well, I used to be with Christ. I used to make the best of it. But this is not what God intended us to be as a disciple of Christ, right? So why that could happen to us? I want to think about that.今日の、聖句ですね、エフェソの4章の、22節から24節まで、ご一緒にここ、声に出して、普通に出てますので、ご一緒に声に出して読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。はい。だから以前のような生き方をして情欲に迷わされ滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨て、心の底から新たにされて神にかたどって作られた新しい人を身につけ、真理に基づいた正しく清い生活を送るようにしなければなりません。新しい人っていうことですね、イエス様の、に習ってですね、もともと我々が、与えられていた在り方、本当の、姿ですね、そういうものを取り戻すんでしょうかね、新しくされるプロセスの中にいるということです。ですので、イエス様と結ばれてイエス様と歩む人生っていうのは、必ずイエス様と結ばれている以上成長する人生であるということです。ですので、もう自分はダメだとかですね、成長はここまでじゃないかとか、大体ですね、人間、信仰に入ると、全ての生き物、成長曲線という曲線がありますけれども、こういうふうに言ってこうなっていく、死んでいくということですが、イエス様にある人生というのはそうではないはずですね。で、3、4年するとですね、大体こう信仰のプラトーというかですね、高原というか、 こういうこうちょっとこうこういう時期があるはずですよ、おそらくですね、自分たちの信仰を訴えて、でそこで一つ言いたい、諦めないでください、そこからが始まりだと思ってください、持っているならばそこからが成長です。そこで、ああ自分はダメだとかですね、罪悪感に駆られたりとか、あるいは、もう最初の喜びないじゃなくてですね、もっと深いところまで我々は成長することができるはずなんですね。じゃあ何が、妨げる要因になるのか、まあ、たくさんのことが考えられるわけですけれども、今日はその中の、我々の成長阻害する要因の一つについて考えてみたいなということを思っています。 OK, English speakers, let's speak this passage together. You were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires.To be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self created to be like God in true righteousness and holiness. So, we are to put on the new self, newly created. What does it mean? And to be connected with Christ and to live with Christ.We cannot say that, hey, I don't have that love anymore with Christ. I don't grow anymore. Why is that? Then we sometimes abandon or we accuse ourselves, we blame ourselves. Why is that? Usually, our faith walk, but we are humans, we are creatures. So any creatures or any organization goes with this curve, right?Like that and like that. But our faith is not necessarily have to be this way. And after 3 or 4 years after we got baptized, we usually experience the plateau of our faith. That we feel like we're not growing anymore. We don't feel God close somehow. But I think there's a better way of growth from that. I think that's actually the beginning of our growth.When we reached to this plateau stage, the spiritual depression or something. So I want to think about one of the factors, one of the reasons why that is damaging our faith. That is, one of the major mistakes we tend to fall into this morning.以前ですね、水戸教会に来られたビジターの方、訪問者の方がですね、別の教会の方がですね、こういうことを私に言われたんですね。クリスチャンっていうのは、苦しみちゃんだということを聞いたことがあるんです。クリスチャンというのは苦しみちゃんだということを聞いたことがあるんですが、先生はどういうふうに思われますかというふうに言われたんですね。クリスチャンっていうのは苦しみちゃんだ。皆さんならどういうふうに答えるでしょうか。その通りだっていうか、どういうふうに答えるでしょうかね。確かにですね、私たち真面目にですね、日本人真面目ですね、真面目にですね、そして一生懸命ですね、聖書に基づいた生き方をしようとするとき、良いクリスチャンになろうっていうふうに頑張って、一生懸命やればやるほどですね、何かこう思い詰めたようなですね、暗いですね、こうしかめ面みたいになってきてですね、だんだん難しい顔になって、しまうっていうことはないですか？大丈夫ですか？一生懸命頑張るんです。でも気づいてみるとなんか死んだようになってしまってて、なんか喜びが感じられない、何か間違ってるって自分では思うんですが、それが何なのかわからないっていうことはないでしょうかね。 Yeah, a while ago, there was a visitor from other church and he said this. I heard thatChristians are Krishimichans in Japanese. Christians are Krishimichans. That's what I pray in that. But, that means Christians are those who suffer. Is that right? He said that to me. If you are I, how would you answer to that question? In fact, the more honestly and harder we try to be good Christians and to follow this Bible, the more languishing and darker and the frowning our face Then we try our best. We try so hard. But when we realize it, we are like that person, that face. And there is no joy in that. And we know that something is wrong, but we don't know what is wrong with that. So how can it be? ではどうしてそういうことが起こるのかということですね。もう一つだけ話しますね。2011年の夏にですね、私もアジアミッションフォーラムがタイのチェンマイで行われましたので、その時参加してきたんですけれども、その時にですね、ある方からこういう質問されたんですよ。教会での働きをエンジョイしてますかっていうふうに聞かれたんですね。教会の働きエンジョイしてますかっていうふうに聞かれたんです。ですそのエンジョイするっていう感覚はちょっと日本人よくわからなくてですね、エンジョイしてますかってこう答えられなかったんですよ。すぐにこうはいイエスっていう答えられなかったんですよ。で、まあ、教会の働きをエンジョイするとかですね、信仰生活がエンジョイするっていうこと、このコンセプト自体あんまり考えたことなかったんですね。まあ、確かにね、その時水戸教会に2009年の4月に移っていて、まだ3年目で、まあちょっとね、いろんなことあったり、たくさんの方々の葬儀があったりですとか、あるいは3月11日に震災もありましたので、まあ、とにかくまあ頑張ってたんでしょうね。頑張って、で多分ちょっと疲れが出てたんだと思うので、その時すぐにですね、はいエンジョイしてますっていうふうにはこう言えなかったんですね、正直。まあ、それ以来ですね、この質問ですね、自分は、教会の働きをエンジョイしてるんだろうか、自分はこの信仰生活を楽しんでエンジョイしてるんだろうかっていう質問をですね、まあ、折を見ては自分自身のこう在り方を点検する質問としてですね、自分自身に吟味してこう聞いてみるようにするようになりました。ですので喜びのあるはずの信仰生活ですね、神様と共に生きる。ですので、どうしてこの喜びを失ってしまうということがあり得るのかですね、今朝この私たちの信仰において喜びを失ってしまわないためにもですね、ちょっとこのエペソの手紙から深く考えていきたいなというふうに思っています。 Yeah, so let me share with another story. When I went to Chiang Mai, Thailand for the Asian Mission Forum in 2011, a ladycame to me and asked me this question. Are you enjoying your ministry? She said that to me. Are you enjoying your ministry? And I was like, I couldn't answer to that question. You know, I couldn't immediately say yes. I couldn't do that. And I thought about myself. I asked myself what I was at. And because I never thought about that. Enjoy my ministry?Enjoy my Facebook. I have never thought about enjoying. So, well, actually, that was 2 years after I moved to Middle Church, and we had so many things happen this church, and so many funeral services I needed to do, and that was right after 3/11, you know, big earthquake happened. So, probably I was pushing myself so hard.And feeling a little bit, you know, exhausted, tired. So I couldn't say yes to that question immediately. But since then, I started to ask myself, a question to myself from time to time. Do I have joy in my ministry? Do I have joy in my Facebook? I periodically check myself that, do I have joy? Am I enjoying that?So, well, I'd like us to think about one of the, you know, things, you know, why? Because God, of course, God surely intended for us to have joy when we are connected with Christ, right? So we will think about that this morning deeply. ピーター・スケアゼロっていう、牧師、神学者がいるんですけれども、彼がですね、著書の中で、こういうことを言ってるんですね。問題は我々が間違って ごめんなさい、我々が間違ったことに死んできたっていうことではないかと思います。私は間違って福音のために死ぬということは自分の以下のような部分に死ぬことだと思っていましたっていうふうに言っていますね。そこでこういう、まあ、リストを彼は挙げています。セルフケア、悲しみ、心の葛藤、私たちの健康的な夢や願い、アウトドアを喜び愛すること、ハイキング、湖、海、山、黙想、あるいは一人きりになる時間を持つ必要、大家族の存在、意識的な個人的成長、素晴らしい結婚生活、こういうものに自分が間違って死んできたんじゃないかということに問題があるというのを彼は指摘しているんですね。もうちょっと説明していきますね。 Well, Peter Scazzaro、he's a pastor and a theologian、he said that the problem was that we have died to the wrong things. He says, I mistakenly saw that dying to ourselves for the sake of the gospel meant dying to these things. Self-care, grief, struggles, healthy dreams and desires, delight and love for the outdoors, hiking, lakes, oceans, mountains, fishing, need for silence and solitude,extended family, intentional personal growth, great marriages、自己犠牲っていう言葉を持ってですね、キリストのためにって言ってこういう大事なものさえも我々自分に死ぬようにしてきたために我々が喜びではないんじゃないかというのを彼は指摘しているわけですね。 So he is saying that、well, die to ourselves. We must die to ourselsAnd there's a word of self-sacrifice. So we gotta sacrifice these things for the sake of Christ. He's talking about that. ですので、我々はですね、良いものも、我々がよく犯してしまうミスっていうのは、我々は良いものも全部悪いものだっていうのを考えてしまうことがある。間違ったものに、死んでしまうことがあるっていうことだと思います。So that the important thingis this, I think. We sometimes die to the wrong things by mistake. And we sometimes think even all the good things are wrong things. It took a long time for me to recognize this mistake.
私自身ですね、この間違いに気づくのに随分と時間がかかってしまいました。確かにですね、イエス様は言われるわけですね。違ったのに死んだな。ですね、ルカの、9章の23節、イエス様はこのように言われました。私についてきたい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさいというふうに言われるわけですね。ただですね、この聖句をパッとこう抜き出してですね、厳しく捉えてしまって聖書全体を無視してしまうときですね、神様が本来願っておられるものとは本当に正反対の方向に我々行ってしまうことがあるということですね。そうなってしまうと我々は非常に狭いですね、こう神学にこう神様を閉じ込めてしまう、我々は信仰生活を閉じ込めてしまうことがあり得るということです。そこにある部分は何かというとですね、我々が惨めであればあるほど、苦しむほど神様はあなたを愛してくださるっていう間違った神学ですよ。いいですか、間違った考え方だっていいですよね。そこは苦しんでれば苦しんでるほど、惨めであれば惨めであるほど神様は私を愛してくださる、そんなことないですよね。いいですよね。 OK, so、true Jesus did say that if anyoneWants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. But when we apply this、verse rigidly without qualification from the rest of the scripture, it is the very opposite of what God intends, right? It results in a narrow, rigid, faulty theology. And I think that、the bottom line is this: the more miserable you are,the more God loves you. The more you struggle and suffer, the more God loves you. Well, I think it's a wrong theology. You understand, right? Okay.
ですね。 But that's a wrong theology。 もうちょっと説明していきますね。家族、仕事、飲み食いすること、あるいは健康な体ですね。確かにこういうものは過ぎ去っていくものです。永遠に残るものじゃないですよね。過ぎ去っていくものです。けれども決して悪いものではないですよ。その過ぎゆくものさえも神様がお作りになって、神様が人の喜びのために与えてもくださったものです。聖書を見てみましょう。じゃあ本当なのか、バイエルトの言葉の5章17から19節、スクリーンにありますね。ご一緒に読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。はい。神に与えられた短い人生の日々に飲み食いし、太陽の下で労苦した結果のすべてに満足することこそ幸福で良いことだ。それが人の受けるべき分だ。神から富や財宝をいただいた人は皆それを享受し、自分の分をわきまえ、その労苦の結果を楽しむように定められている。これは神の賜物なんだ。彼はその人生の日々をあまり思い返すこともない。神がその心に喜びを与えられるのだからというふうに言っていますね。我々の喜びのために神様が与えてくださった賜物なんですよ。それを楽しんで喜ぶのはいいことなんですよって聖書は言っているわけですね。ただしもちろんそれを自分のエゴのために使う、独り占めにしてしまうということは違いますよって聖書は言っています。そうではなくて、それをしっかりと受け取って、それを神のために使える、それを人のために使える、人に与えて神のために使える、その時に我々最も大きな喜びがあるんですよということを言っているわけです。創世記の12章1節から3節、アブラハムに対して主が言われますね。あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさいって言われるわけです。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福しますよ、あなたの名を高めますよ、祝福の源となるように。なんで神様祝福するって言ってるか、祝福しますよって我々は祝福できてるんです。なんでか、その後書いてありますね。地上の種族は全てあなたによって祝福に入るためだ。ですから我々がもしですね、賜物をいただいているんだったら、それを自分のために使うために与えられてるんじゃない、それを神のため、人のため、人のとって祝福となるように与えられてるわけですね。いろんな才能、音楽的才能、アート、いろんなことあると思いますね。全て自分のためであって他の人たちに与えるために祝福されてるんだ。物質的もそうですね。物質的な祝福受け取っていいんですよ。我々豊かになっていいんですよ。でもそれを一人で使おうじゃなくて、それによって他の人たちを祝福するために祝福されてるんだっていうことだと思います。もう一箇所、ですね、第一テモテの6章17から19節、ご一緒に読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。さん、はい。この世で富んでいる人々に命じなさい。傲慢にならず、不確かな富に望みを置くのではなく、私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように。善を行い、良い行いに富み、物を死にをせず喜んで分け与えるように、誠の命を得るために未来に備えて自分のために健康な基礎を築くようにと。アーメン。ですので、お金富もですね、いい悪いではないですね。それを、持って楽しませて喜ばせてくださる神に望みを置いて、手に宝を積む生き方をする、そのために、物を保持せず喜んで分け与えていく、わけですよ。ですので、まず押さえておきたいポイントですね、神様が与えてくださった賜物を楽しむ、喜ぶっていうことはいいことなんですよ。神様が与えてくださっている賜物を喜び楽しむことと、神様を喜ぶっていうことは決して矛盾することではない、むしろ正しい大事なことなんだということを押さえておきたいですと思います。Yeah, okay. So our family, our possessions, our job, eating, and healthy body, sure, these things pass away. These are not eternal things. But these are never bad things. Because God created even these passing things and gave to us for our joy and pleasure. Let's see if it's true or not by the scripture. Ecclesiastes 5:18-19. Let's read together. It is appropriate for a person to eat, to drink, and to find satisfaction in their toilsome labor under the sun during the few days of life God has given them, for this is their lot. Moreover, when God gives someone wealth and possessions and the ability to enjoy them, to accept their lot and to be happy in their toil, this is a gift of God. So it's okay. It's good to enjoy what you have, what you are given. It's a gift from God. But at the same time, it's if we don't use that for satisfying our ego, not to keep that joy and blessings for ourselves, but rather we use that gift to serve the Lord and to serve others, then I think we have a true joy. Well, Genesis 12:1-3, the Lord had said to Abraham, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. So God wants to bless us, so that all people on the earth will be blessed through you. So if you are blessed materialistically, bless others with that materials, with that possessions. If we are rich, blessed with your money, or bless the church, bless the people around you, be generous. 祝福するために祝福されてるんだということですよ。もう一つですね。One more thing.
First Timothy 6:17-19. Let's read together. Command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Command them to do good, to be rich in good deeds, to be generous and willing to share. In this way, they will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life. First of all, what we like to remember is this: rejoicing and enjoying the gift given by God is a good thing. Okay, good thing. And please enjoy it.
Rejoicing and enjoying the gift given by God is never contradictory to enjoy God. Rejoice God. Rather, it is important to rejoice and enjoy that gift given by God.
はい、そこまで言っておいて、この質問ですね。じゃあ、自分自身に死ぬというのは一体どういうことなんでしょうか。
Okay, having said that, so what does it mean to die to ourselves?
それがですね、今日のエフェソの4章に書いてあるわけですよ。
That's actually written in Ephesians 4:25-32.
今日は読まなかったですけれども、それがですね、何を捨てるべきなのか、何に死ぬべきなのかっていうのが25節から書いてあります。これ日本語だけで読みますね。
OK, I'm gonna read verse 25 through 32 in Japanese only, so please open your Bible and follow in English.
読みますね。だから偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部なのです。怒ることがあっても罪を犯してはなりません。日が暮れるままで怒ったままで行ってはいけません。悪魔に隙を与えてはなりません。盗みを働いていたものは今から盗んではいけません。むしろ労苦して自分の手で正当な収入を得、困っている人々に分け与えるようにしなさい。悪い言葉を一切口にしてはなりません。ただ聞く人に恵みが与えられるように、その人を作り上げるのに役立つ言葉を必死や必要なおして語りなさい。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は聖霊により贖いの日に対して保証されているのです。無慈悲、憤り、怒り、わめき、そしりなど、すべてを一切の悪意と一緒に捨てなさい。
互いに親切にし、憐れみの心で接し、神がキリストによってあなた方を許してくださったように許し合いなさいというふうにあります。聖霊様は悲しまれるんですね。我々が、神様に喜ばれないことをしてしまうときに聖霊様は悲しまれます。神の聖霊を悲しませてはいけませんと30節にあります。あるいは悪魔に救いを与えてはならないですよという言葉が27節にもありますよね。ですので、聖書が教えているのは、我々は自分自身の罪深い部分について死ななきゃいけないですよって言ってるんです。すぐにね、防御的になってしまう、そういう生き方ですとか、あるいは他の人たちと何かあったらもうパッとね、遠ざけて、遠ざかってしまうようなこういう習性っていうんでしょうかね、慣習、そういう我々の生き方、あるいはこう高慢になってしまってすぐにこう高々になってしまうような生き方ですとか、あるいは心が硬くなであったり、あるいは嘘をついて偽善ですね。偽善ですから表面的にはこういい格好してるけれども、心の中ではっていう生き方、あるいはこう人をすぐにこう責めたり裁いたりするような生き方、あるいはこう人にそういう弱いところを見せられない、そういうような生き方、これらについては死ぬ必要があるんだということを言っているわけです。隠してそのまましておくんじゃなくて、それについてはしっかりと我々向き合って死んでいく必要があるということです。 OK, so、what things we are to die for? What we are to die to the sinful parts of who we are? We need to die to the sinful parts of who we are, such as defensiveness. Become just defensive when we areWe feel like attacked by someone, or detachment from others when conflicts happen, or arrogance, stubbornness, hypocrisy, or criticism, judgmentalism, lack of vulnerability. These things, you know, we sometimes hide or just don't look at it, just, and then keep going. And sometimes not something happens inside you.It just shows up. But we gotta die to our sinful parts of who we are. ですので、もう一度言います。我々ですね、自分の中の良いところをに死ぬようにとは神様は言ってないんです。我々の健全な思いですとか、あるいは健全な願いに死ぬようにとか、我々の喜びに死ぬようにですとかとは言ってないんですね。友人関係ですとか、喜びですとか、アートとかですね、あるいはこう美しいものですとか、あるいはレクリエーションですとか、笑うこととか、自然ですとかね、あるいは、こうしたいっていうの思いもですね、神様が我々の心に植えてくださったものかもしれないです。ですから我々は、それに対して水を注いでいけばいいわけですよ。こういった思いとか情熱は神様からの招き、神様からのプレゼントであるということも多々あるわけですよ。にもかかわらず我々はその神様からの賜物のプレゼントを開けるのをですね、こうためらってしまう、なんかこう罪悪感みたいな、自分のためにしていいのかなみたいなところがあってですね、なかなかこう身を踏み出していくことができないということはないですか。神様は我々が自分に死ぬっていう時に、我々のこの我々自身が消えてなくなってしまうようにとは言ってないです。キリストの弟子でやろうとするときに、何かですね、こうノンヒューマン、ロボットみたいな、神経も感情もない、そういうロボットになるんじゃないか、自分が消えて、自分本来の自分がこう消えてなくなってしまうんじゃないのか、別の誰か人間になってしまうんじゃないのか、そうじゃないです。反対ですよね。反対ですよ。罪で傷ついて、この歪んでしまった自分がいるわけですね。この自分の存在の罪深い部分を取り除いていくときに、本来の神様が作ってくださった我々の良いものですね、それを取り戻す。その時に本来の私たちが光り輝くことができるわけですよ。ですので神様は、我々が神様に従うときに、我々のこの深いところでですね、神様が本来私たちが作ってくださった部分、神様が意図してくださった本来の自分らしさ、
そのものをこう引き出されて、そして芽を出して花咲いて実を残していく、そういうことを願っておられるんだと思いますね。
Yeah, so we are not called by God to die to the good parts of who we are. God never asks us to die to the healthy desires and die to the pleasures of our life, friendships, joy, laughter, art, music, recreation.Nature, but God plants desires, even desires in our hearts sometimes, so we need to water and nurture them. And often these desires could be, and passions could be the invitation from God, a gift from God. Yet we somehow we hesitate to unwrap those presents, and we feel guilty. But God never asks us toAnnihilate the self. We are not to become non-humans like a robot without nerves and emotions. When we become disciples of Christ, the opposite is true, I think. Surely we are skewed by sin. And when we die to the sinful parts of who we are, we restore our true self, so that we can shine.In a real sense, I think God intends our deeper, truer self, which He created to blossom freely, and as we follow Him, I think. イエス様もですね、イエス様を見てみるとですね、ご自分の感情というものを本当にですね、恥じることない自由さの中で表現しておられるということに気づかれると思いますね。涙を流した。喜びにあふれた、悲しんだ、怒った、悲しみもだえた、あるいは金谷はかわいそうに思った、驚いた、苦痛を感じた、もう喜怒哀楽の塊ですよ。本当に人間、本当の意味での人間というのはこうあるべきだという本当に模範だと思うんですね。Well, look at Jesus. You'll be aware of how he expressed his emotions freely without any shame.He wept over it, full of joy, overwhelmed with sorrow. His heart went on to her. He was amazed. He was deeply depressed, distressed.、ですので、イエス様というのは本当に冷たいですね、冷酷なメシアではなかったということですよ。この絵、皆さんご覧になれたことありますかね。皆さん、あるですよ。前の画面。笑ってるイエス様ね、皆さん今見たと思うんですけども、イエス様っていうお方はですね、きっとですね、気さくでもっともっとこう本当に情緒的に豊かでですね、陽気なお方のようにも思われるんですね。聖書を見てみると、そしてイエス様の生活を見てみると、イエス様の教えておられる天国ですとか神の国とか神様っていうのは本当に温かくって大きくて楽しそうだなというのも思えてくる。だからこそ人々は安心してですね、喜んでイエス様についていったんではないのかなというふうにも思います。 Well, Jesus was never a cold, cruel Messiah. Look at Jesus. And you have probably seen the laughing Jesus, the picture of laughing Jesus. I think Jesus could be more friendly, warm and cheerful than we may thinkWhen we see his life and his teachings, we can get a glimpse of how God is and how the heaven is and how warm and joyous the heaven is. And that's why I think people follow him with peace, with joy, I think. ですので、我々のこの弟子作りですね、弟子作りの働きっていうのは、喜びの長いですね。一人で頑張って一人で苦しんでいるような、そんな信者を生み出すことではないです。神様は一人一人にですね、ユニークな形で一人一人に神様を映し出す別のものを与えてくださってるはずですよ。それをぜひですね、芽を出して花咲かせて、水注いで光に当てて花咲かせて輝いてくださいよ。そして身を伸ばす30倍、60倍、100倍まで身を伸ばす存在になっていいんです。ならなきゃいけないですよ。 ですので、間違ったことに死ぬっていうのはですね、まず自分自身を大切にしないこと、自分を愛するように他の人々を愛しなさいよ、隣人を愛しなさいよ、自分を大切にしていいんです、してください。神様からの賜物、先ほどもありました、否定しないでください。もっともっと温めて、水注いで、光注いで、ください。そして主にあるユニークな人生、楽しんでいいんです、楽しんでください、喜んでください。それをも取り上げてしまうときに、我々間違っていることに死んで、喜びのない信仰生活になってしまうということもあり得るのかなというふうに思います。 Yeah, so our work of discipleship is never intended to create a believer who has no joy and trying to do their own strength and suffer and struggle. God has endowed each one of us with certain essential qualities that reflect and express Him in a unique way. So please cherish that, please nourish that, and treasure that, and sprout and blossom and produce 30, 60, and 100 times of fruits. So dying to wrong things reflect these things, I think. A lack of self-respect. Dying to wrong things is a failure to grasp our personal dignity as made in the image of God Himself. But dying to wrong things means depriving yourself of God-given gifts, but depriving pleasures that nurture your unique life in Him. まあ、今イスラム国がね、今朝もニュースでもしかしたらクリスチャンの後藤さん殺されてしまったかもしれないっていうニュースが流れていたので、まあ、心痛めておられる方もね、たくさんいらっしゃるかと思いますね。ただし私は思いますね、後藤さん心の底では本当の意味での喜びを彼らは取り上げることはできなかったんじゃないかと思います。本当に恐れたと思います。恐れますよ、信仰持ってても。ロボットみたいに恐れてなかったとは思いません。痛くもないこと言わされて、力によって虐げられて、でも心の底ではですね、神様のもとに行くんだ、その信仰によって彼は救われて、彼はですね、もし殺されていたらですけれどもね、もう天国にまっしぐらですよね。その喜びは誰からも取り上げることができない、そういう喜びを私たち与えられていると思います。表面的にはいろんなことありますよね、信仰生活、教会生活、いろんなことあります。それともそこからがスタートですよ。だからといって我々落ちる必要は、落ちますけれどもね、がっかりすることはある、恐れてもいいんだ、でも必要以上に落ちる必要はない。悲しみます、悲しんでいます、神様も涙を流されました。でもそのどん底では神様が支えておられる、これによって我々は救われます。そのことを覚えておきたいなというふうに思うんですね。ぜひですね、これからも私たち信仰生活、もしここにいるなっていうふうに思ったらですね、ぜひそれを隠すんじゃなくて、神様の前に明らかにして、あるいは信頼できる方にそのことを伝えて祈ってもらってください。私今恐れてます、いいんです、言って、私怒ってます、言ってください、伝えてください、信頼できる方に。その時に初めて神様がそこに、ね、悲しんでます、恐れてます、不安があります、ぜひ信頼できる方にそのままで神様受け取ってくださいますから、それを通して神様から離れる、人々から離れるんじゃなくて、逆にそれを通して神に近づき、教会の恵みの中で成長していく、そのことを大切にしていきたいなというふうに思います。 So this morning, the morning news was saying that 後藤さん is a Christian captured byISS. So he could be killed, the Japanese captive. But he was a Christian, and well, I'm sure he was afraid, he was scared, and he had to say what he didn't want to say by the power of oppression, by power. But I think he had a true joy within his heart because he believed in Jesus. And because of that, he went straight to heaven if he was there. I think we can have the true joy within our heart, whatever happens in our lives or in our church or with confidence with someone else. Of course, God is with us. Christ is within us.
ぜひですね、これからも、信仰を励まし合いながら、支え合いながら、歩んでいく群れでありたいというふうに思います。お願いしましょう。
Let's pray.
え、神様、どうぞ私たちの心に平安を与えてください。日々いろんなことがあり、ニュースやいろんなことがある中で、私たちの心が、魂が傷つき、叫んで悲しむ、そういう時が本当によくたくさん起こるわけですけれども、そしてまた自分自身の罪があるがゆえに、それを見るときに私たち自分自身にもがっかりしたり、またあるいは他の人たちを裁いたり、そんなことをしてしまうような私たちです。本当に憎しみですとか妬みですとか恨みですとか、どうしようも自分ができないような習慣ですとか、そういうことから何度も何度も私たち抜け出そうとしましたが、自分の頑張りや努力ではどうしようもできませんでした。神様、私たちを本当に意味で作り変えることができるのは、新しい人を築き上げることができるのはあなただけです。どうぞ聖霊様、私たちの中で私たちを日々作り変えてくださって、古い自分に死んで、古い罪の自分に死んで、そして神様が与えられた良い部分、賜物について本当に喜んで、それを開花していくことができるように神様助けてください。で神様、今週もいろんなことがあるかもしれませんが、絶えずあなたを見上げながら、目を注ぎながら歩く日々にしてください。今週も神様の御手がしっかりと私たちを捉えてくださっていることを覚えて歩むことができますように、また私たちがいろんなことがある中で、あなたの愛の中でしっかりと安息を、安らぎを経験することができるように助けてください。また、たくさんいただいている祝福を分かち合って、私たちのうちから命が輝き始め、私たちが変えられていき、また他の私たちの周りの方々も変えられていくことを本当に思っています。神様、よろしくお願いします。 God, please, transform us, mold us, change us. We tried on our own to get out of jealous hatred, a tendency of our bad habits again and again, but we couldn't save ourselves on our own. We need you, but we know that because of you and Holy Spirit, you give us power, you empower us to overcome that. This week, please help us to pour our heart and mind to you and spend the rest of this week, and let us know that you saved us, you sustain us, you keep us our faith with a mighty hand. Please help us to rest within your love so that we can shine from within ourselves inside out. 神様、すべてあなたにお委ねして感謝を持って信じます。尊い救い主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。